このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
で、それからね、Google ご挨拶して。
こんにちは、あなたの声が聞けて嬉しいです。
はい、今日はね、
お手伝いできることはありますか。
はい、
気の利いたこと言いてありませんか。
おとなしい可愛い子も一緒です。
冬のフルーツといえばみかんですが、みかんアートはご存知ですか。
ちょっと止めて。
はい、おしゃべりしてますね、こんな感じで。
私より上手にしゃべるじゃないですか。
Google ホームちゃんも一緒です。
その子の電話は一番最後の方ですね。
はい、後でね、情報コーナーでね、
は
い、
楽しみにしてます、
はい、声だけ聞いてもらいましたよ。
負けそうだわ、
お利口さんやわ、ほんまに。
レギュラーの座が奪われそうな気がしましたよ、
はい、お役立ち情報もね、いっぺんになんかね、みかんの話も言ってはったけど。
武田さん、ペアでやります、その子と。
会話できるやろか、この子と。うん、
ということで、まあ、2月ももう半ばをね、はい、バレンタインデーもあっという間に過ぎ去りました。
はい、とろけるような、チョコもとろけるような一日を過ごされましたでしょうか。
うん、うん、というか、いや、もう今年日曜日だったでしょ。今年はコロナでもう義理チョコも何もないし大変だって言ってたのに、いよいよ日曜日だから義理チョコは家族にあったのかな。ほとんどなかったでしょうね。
義理じゃなくて愛情たっぷりじゃないですか、本物。
家族では義理チョコって言ったら怒られる。
お前や、
なんてことを言ってるんでしょう、私は。というようなことで、今週何があるのか出来事を調べてみたんですけど、ちょっと毎年揉めそうだなというのが、竹島の日というのがこの放送の期間中にありますね。2月22日、例年抗議団が日本に来て、最近はなんかなかなか入れてもらえなくてお帰りいただくみたいな、
うん、でも今年はあれじゃない、あの、うん、そういうこともできないんじゃない。
うん、コロナのせいで入られない、
うんうん、
コロナの理由でお帰りいただくみたいな感じなのかな。
そう、来れないでしょ。で、思っておりますが、
はい、で23日が天皇誕生日ですよね。
初ですね、去年やってないね。
そうですね。あとね、2つね、新聞の日が2つありました。2月21日は日刊新聞創刊の日。昔々東京日日新聞、今の毎日新聞が発刊創刊したそうです。で、2月25日はずっと後ですよ、昭和44年ですけども、こちらは夕刊誌の初めての創刊で、夕刊富士だそうです。といえば最近は新聞も部数が減って困ってるんだそうですね。
そうですよね、うん、
ものすごく
新聞やっぱり紙がええわという方と、もうそんなんガサガサしね、広げるのめんどくさいっていうのとね、
うん、というのと、もう一つは新聞の記事と同じことを、ネットとかで調べると全然違うことがいっぱい出てきて、これ本当みたいな話になってることもありますよね。
そんなこんなの1週間でございますが、はい、今日も楽しく、
はいは
い、楽しいゲストをお迎えして、お利口さん の、ね、あのお友達と一緒に始めたいと思います。
はい、
はい、それではゲストですね。先週元気な女性の方に来ていただきますと言ってたんですけども、今日は東京から
リモート、
お名前が川口育子さんですね。いろんなことされてるんですよね、ミュージックベーカリーとか、ミュージックピクニックとか、リバーサイドローラーズとか、白鳥プロジェクトはまだ内緒かな。
まあ、どちらでも
そんなこととかね、展示ブロックとかいろんなことをされてるんだけど、今日は楽しいベーカリーとローラーズの話でもしていただこうかなと思っています。こんにちは。
はい、こんにちは、川口育子です。
川口さんも視覚障害で。
はい、私は網膜色素変性症ですね。病歴は長い、はい、 はい、一緒だ、一緒ですね、うん、はい。
そんな川口さんがやってるミュージックベーカリーっていうのが、
は
い、
ええ、
なんだそれは。
そうです
楽しそうだけれど、
ネーミングが、うん、すごい奇抜なんですけど、うん、まさに音楽とパンなんですけど、実は私はパンの師範まで持ってまして、うん、まあ、教えた経験とかはないけど、はい、パンを作ったりお菓子を作ったりするのが好きで、まあ、それを生かしてですね、うん、ジャズミュージシャンのウォルフィーさんっていうのがいるんですけども、うん、ウォルフィーさん音楽やるので、なんか2人で楽しいことできそうねっていうので始めた。
どんなことするんですか？
はい、ですね、私が毎月1回なんですけども、ピザを作って、まあ、私が作ったピザ生地とかトマトソースとか全部手作りなんですね、うん、で前の日にとから帰ってくるとニンニク剥くところから始まるんですけど、手作りのトマトソースで、はい、ピザ生地も次の日にこねて、全部それを福祉会館っていうところに持ってって、で皆さんで生地を伸ばしてもらってトッピングをしてもらって、はい、自分たちで作って焼くっていう、その楽しい企画です。あとはまあパンとかもこねてもらったりとかするんですけど、はい、成形してもらったりするんですけど、うん、私の中でこだわってるのは、ここでしか食べられないパン。例えば、大福を丸ごと入れた大福パンとか、あとは豆パンとかオレンジピールのパンも、こんなに入れちゃって大丈夫なのっていうぐらい、もうケチケチしないで、材料
を。自分たちが食べたいものを作るのね。
そうです。まさにそう。そんな企画をや
る。川口さんのミュージックはどうなりました？
ミュージック忘れてました。すいません。でもう一個だけ言うと、私朗読をやってるので、そこでは朗読コーナーっていうのもありまして、ミニ朗読コーナーなんですけど、はい、まあ、10分ぐらいの短いもの、心に染みる朗読もしています。でミュージックの方は、みんなでテーマ曲とかあるんですけども、テーマ曲だけじゃなくて、みんながやりたい音楽を一緒にこう演奏して、最後はプロのジャズミュージシャンのウォルフィーのサックスが聴けるっていう、すごくお得な企画になってます。
サックスなんだ。
そうなんです、本当すごいかっこいいです。で、まあ、すごく嬉しかったのが、その福祉会館の受付の方がね、一度言われたことがあるんですけど、皆さん来るときと帰るときと顔つきが違いますよねって言われて、すごい皆さん笑顔で帰ってきますよねって言ってくださったことがあって、それが一番嬉しかったです。
これミュージック、ベーカリーも、そのもう一つやってるミュージックピクニックの方も検索したらヒットしますよね、
はい、あ、どうだろう、
Facebook の方ではね、あったんだけどね。
あ、そう、はい、
うんうんうん、ではね、Facebook ページはあるんですよね。
Facebook ページはあります。はい。で、ピクニックはね、Facebook ページは作ってないんですけど、月に1回、光が丘公園で、それこそ
今、それはどこどこ、光が丘公園はどこ？
ああ、そうでした。東京の練馬区になるのかな、板橋区になるのかな、板橋と練馬の間ぐらいのところなんですけど、すごい広い公園があって、そこの東屋みたいなところで、屋外なんです、うん。で、そこでやってます。この寒い時期、みんなでコート着て、マスクして、うん、すごい寒い中でやってま す,
あ、そうです。今ね、検索してみたら、ウォルフィー佐野のミュージックベーカリーっていう YouTube が、
はい、それはあります、それはあります、はい、ピクニックの動画も多分一部は載っけてると思います。
でパンをやってて、その、はい、いこさんが、下準備したパンをみんなで成形して作って音楽を聴いてっていう楽しいイベントをやってるのと、あとその、はい、ローラースケートって、
はい、
ことみたいな。
そうですよね、うん、私最初言い出しっぺはウォルフィーなんですけど、もともとアイススケートをやろうって言って、アイススケートを去年コロナのちょうど前だったんですけど、ウォルフィーが初めてだっていうので、うん、人生初のスケートということで、まあ、私は
ウォルフィーも視覚障害なの？
あ、そうです、そうです、先天で、全盲なんですね。で、僕をやったことないです、行きたいですって言うから、一緒に行こう行こうって言って、で、まあ、友達と3人で最初行ったんです。そしたらすごくね、感動して、何が感動したかっていうと、その一人でやった感、例えば彼はいろんなスポーツやってるんですけど、どうしても、まあ、マラソンとかもやったことあって、私もマラソンはやってるんですけど、伴走者とロープでつないで走るじゃないですか。で、まあ、それはそれでいいんですけど、やっぱり一人でやった感っていうのがすごくこだわる人なんですよね。スケートだと一人で当然滑るじゃないですか。で、その上に、例えば練習してるその先生の声とか、生徒の声とか、もっと高く飛んでとか、 なんかそういうのが聞こえてきて、一体感があるって、その社会の中に自分がいる一体感があるっていうところが気に入ったみたいで、で、まあ、いろんな人たちを、スケートやりたい人たち他にもいるかもしれないからって声かけたら、もう10人以上集まっちゃって、みんな見えるばっかりなんですけど、それであの、スケート場に行ってたんですけど、コロナで真封鎖になっちゃったので、じゃあ、インラインスケートやりましょうっていう話になったんですね。で、はい、私はインラインスケートってやったことなかったので、なんかコンクリートの上でもし転んだら痛いじゃないかとか、うん、そんなのに、なんか、どうしようと思ったんですけども、なんかまあ成り行きでやることになってしまったんですけど、やってみたらすごい楽しくて、うん、やっぱりやってみなきゃ分かんないものだなと思いましたね。
逆にアイススケートだったら、はい、この場所っていうのがいろいろ限られてるし、
は
い、ちょっと危ないっちゃ危ないじゃないですか、はい、あの歯とかがね、ローラースケートの方、インラインスケートの方が危なくない？
さすが、そういう見方もありますね。今言われて私もあなるほどと思いましたけど、はい、うん、だからあとはね、あの防具っていうかな、肘とか膝とか、うんうん、って言うんでしたっけ、手のひらとか、うん、転んでも痛くないようにつけるんですね。だから、うん、なるべくこう前に転ぶように、腰を曲げて手を膝につけるようにして滑るんですけど、うん、最初に転ぶ練習を私はしたんですね。そうすると、はい、あの前にこう転んだ時に膝ついても手ついても全然痛くないから、うん、もう怖さはなくなりましたね。転んでも痛くないという。うんうん、
伴走者と一緒に走ってるんじゃなくて、一人で走ってるのね。
一人で。そう。そこがやっぱりすごい素敵なんですよね。あの、自分でやってるっていう、自分一人でできてるっていう、その自信とか、本当にかけがえがないなと思いました。あとね、もう一つはやっぱりその、スケートって当たり前ですけど、右と左とこう交互に足を出すじゃないですか。そうすると、バランス感覚とか、体幹がこう鍛えられるなっていう実感があって、私は一番何が一番その時感じたかっていうと、階段を降りる時ってやっぱり怖かったんですけど、
その時はスケート靴履いてないよね。
履いてないですね。つわものがいて、実は階段をスケート靴で降りた全盲の人もいるんですけど。私はそれはしませんけど、でもね、本当に普通に階段を降りるときに、うん、そのスケートの感覚で降りると怖くなくなったっていうのがあって、あ、これは資格なくてはね、インラインスケートやるべきだなと思いました。
体幹が鍛えられてバランスが良くなったってこと？
そうですね。あとはその、足、階段こう一段ずつ降りるときに、当然ですけど、うん、右足、左足ってこう一段ずつ降りるとか、うんうん、その時にこう右足だったら、右足にその体重乗っけた感覚、片足で立ってる感覚、それがすごくね、うんうん、あの、感覚的にこう鋭くなったっていうか、だから、あの、前よりも階段降りるときの安心感が違いますね。副産物でした。
今更ですけど、インラインスケート、はい、氷の上のスケートのような長い歯のようなところの代わりに、タイヤのようなものが3つついてるんですよね。
一般的には3つなんですけど、3つのものもあります。
3つと2つと、
はい、
は
い、あのね、ローラースケートって一般的に言うとこう4輪のものが多いと思うんですけど、インラインはその今おっしゃられたようにフィギュアスケートのようにこう歯が縦についてるのと同じように車輪が縦についてるんですね。まあ、あの足の真ん中に、うん、ですからどっちかというとそのアイススケートと同じような感覚で、
あとちらっとホームページとかでインラインのスケートを見ると競技とかで長い距離が乗ってますよね。
ああ、そうですね、はい、
今はどのぐらいの距離で皆さんやっておられるんですか？
はい、横幅は多分10メートルぐらいあって、
はい、
向こう側までその隅田川の、ほとりのところなんですけど、本当にもうすぐ右側が隅田川、左側壁みたいな、ちょうど私たちにここで滑りなさいと言ってくれてるような場所がそのちょうど私のマンションの目の前にあるんですね。
で、
そこは そう、本当いいところで、で、まあ、ほとんど人も来ない。たまに釣り人が一人二人いるかなぐらいなんですけども、だからそこで、本当全然見えない人でも、白杖を持って滑る人もいれば、ウォーキングポールみたいなのを持って滑る人もいれば、うん、その、誰かに手を借りるっていうことではなく、私なんかはもう何も持たないで逆に、白杖を持つと私は怖かったので、逆に何も持たないで滑るんですけど、前が見えないじゃないですか、だからこっちこっちこっちって言ってもらったり音の方向に向かって滑るっていうことをやってますね。
川口さんのところね、近所に住んでる人たちはね、その川口さんのところに参加させてもらったらいいんだけど、そうじゃない人たちはどういう感じだったらできそうだろう、広い場所があって。
でそうなんです、はい、だからやっぱりあんまり上り下りがあるとダメじゃないですか、上りは大丈夫ですけど、下りはすごい怖いと思うんですよね、止まれない
と。そうだね、さすがにちょっとね、
そう、うん、平坦な地であんまり葉っぱとか落ちてない、でこぼこしてないようなところで、まあローラースケートできるような公園が何か所か多分都内にもあるんですけど、そういうとこでいきなりデビューしちゃうとやっぱり怖いと思うんですね。うちのところはなんかね、下もすごくローラーが滑らかっていうか滑りやすいところで、まあ人もあんまりいないし、ぶつかる心配もないしっていうところなので、まずうちのところで練習してもらって、あとそのミュージックピクニックの時に光が丘公園で滑ったりっていうこともあるんですけど、やっぱりこれを日本にはいろんなね、素敵な平坦な場所があると思う
ので、川河川敷とかね、いろんなとこありますよね。
大阪でも広めたいなって思ってます。
これは、広いとこがあって、それで見える人がこっちよって言ってくれる人がおったらいけそう？
いけそうです。全然いけます。大丈夫です。はい、方向さえ分かれば大丈夫ですね。
あと、行くぞっていう聞いた？
そう、気持ちは大丈夫。でも本当に、怖かったんですけど、見えない中走るって、すごくね、なんか宇宙の中にいるような感覚になるんです。私あんまり宇宙とかってあんまり信じる人じゃないんですけど、なんかね、未知の世界っていうか、すごい楽しいので、絶対みんなに体験してほしいなって思ってます。
あ、そうなんだね。はい、じゃあ、インラインスケートのあのスケート靴っていくらぐらいするんだろう？
私はネットで買って1万2000円ぐらいだったんですけど、本当ピンからキリまであるみたいで、1万ちょっと超えるぐらいから、
高いものはね、そらそらいろいろあるんだけどね。
あると思いますね。はい。
またどっかでね、体験できたらね、体験1回してから買って楽しんでもらうと、
そうですね、めっ
ちゃ楽しいかもね。
そうなんです。大阪とかでも絶対場所あると思うので、入ってすごい思います。
はい、はい、ぜひ関心のある人は、はい、これもホームページあったっけ？
そっちはないんですまだ。
あ、本当？
ね、まだないけど、
ね、はい、でも筑波研修でやってたような気がするな。
あ、そうですか。
視覚障害者のインラインスケートで、ね、検索してみると出てきた気がするよ。
あとはやっぱりね、そのベーカリーにしてもローラースケートにしてもそうなんですけど、みんなね、回を重ねるごとに一人で単独で来るようになるんですね。で、それを見た人が、自分も一人で行こうっていう風になってきて、私はここがね、また素晴らしいなと思うんですね。あの人が一人で来たから、じゃあ自分も一人で行ってみようって思って挑戦して、来れた時に、ああ、一人で来れたっていうその自信につながる。それがね、やっぱりすごい素敵だなと思うし、そういう機会
も、ね、楽しいことがあったら行こうと思うもんね。
そうなんです、そうなんです。だからそれをね、そういうきっかけを作っていきたいなっていうふうにいつも思ってます。
とっても元気で素敵な川口郁子さんに今回はゲストで来ていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。またね、今度は、高度化展示ブロックっていうのもね、興味あるので、またそのこともね、はい、ご紹介しに来てもらおういたいなと思います。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
毎週出ましょうか、
はい、
またお願いいたします。
はい、どうもお願いします。
ところで武田さん、なんか先週またタンデムで、はい、兵庫県の稲川町ですって。
そうなのよ、稲川町って。私ね、
全国の方に分かるように説明して。まず兵庫県の中で一番東の北の端の町ですね。隣は大阪府ですね。で、
あら、本当に もう位置関係も私あんまりわからないね。その稲川町の存在も今回初めて知ったんだけれども、
うん、そうなんですか。
そうなの、
イノシシの名前の川と書いて稲川町。
そうなんです。稲の川じゃないよ。イノシシの名前の川がはずっとね、流れてきてるんだけども、淀川に合流してんのかしら。
何に
合流してんのかな。
してません。稲川はそのまま稲川のままで、瀬戸内海に向かって流れていて、神崎川と合流してるかな。かもしれない。
何でも淀川に来ると思った間違いやね。
はい、そうなんですよ。
いません。
で、イノシシで有名なんですけども、北隣が丹波篠山、そちらもタヌキで有名ですよね。
まあそういうのがね、いそうなところ、位置関係的にはね、ちょっと兵庫県でも
大阪に近いですね、うん、梅田から車で30分から40分ぐらいで着くんじゃないですか。
あ、そうなんですかね、うん、
結構近いですね。
だけどちょっと電車のアクセスはね、ちょっと難しいとこですよね。
うん、そうですね。
あれはどこの、まあそんなところに、ちょっと電車で行くには遠いんだけれども、今回はね、自転車で、千里中央ですね、豊中から、自転車でビューっと行ってきました。
千里中央からスタートしたんですか。
千里中央から。
うわ、
千里中央、箕面からですね。箕面のあたりから出発して、全然私あのあたりのね、位置関係がよくわからないんだけど。
まあどちらにしても綺麗な町ですよ、あの田舎の風景が。
うん、
突然田
舎の風景が。もっとね、あの山かなと思ったら、そうでもなくって、こう自転車で走っててもね、割と
大阪に通勤圏ですよ。
そんな山じゃないのね。あの豊野町なんかはね、結構山を越えていくんだけど、そんなこともなく、うん、割とサイクリングで走るにもそんなに、
うん、まあ、けどね、厳しい山はないですよね。うん、
そうですね。そうそう、川はね、低いところを流れるのであるね。だから川沿い走っていけば、そんな大変なところでもないところに、タンデム自転車2台で行ってきました。
はい、稲川町の何を見に行ったんですか。
何も別に見に行ってない。
何が目当てで。
いや本当はね、道の駅でね、そば食べて帰ろうって言ってたんですけど、道の駅が まさかの定休日で、あらどうしましょうって言って、稲川町って言ったらね、ゆるキャラの稲坊っていうのがあっちこっちにいるよっていうので、稲坊ね
見て回ったんですか。
ウリちゃんのね、
イノシシのちっちゃいのウリ坊を、キャラクターになってて、
そうオーバーオール着ててね、
稲坊になってるんですね、
そうそう。で脇にね、あのお魚の形のポシェットをねぶら下げてる可愛いのがおるんですけども、まあそれを触って、でやっぱりね、稲川町ってあの市町村の町だからね、町のマンホールとかね、ハンドホールとかね、水道局とかね、そういうところの蓋がね全部ねウリちゃんなのね、可愛らしい。イノシシの顔のね、であの触ってわかるので、あちこち触ってきました。
あのじゃあ、立体的な像になってるんですか。
そうなので、これほっぺた、これ眉毛、これ牙、お魚持ってますみたいな。そんなね、マンホールの蓋、マンホールって言わないね、ちっちゃいやつはね、あの水道局のやつなんかはもっとちっちゃい、ね、何センチぐらいっていうんでしょうかね、人は入られへんぐらいのね、水道管の蓋とかね、その時はね見つけられなかったんだけど、消防署のあの消火栓の蓋あるじゃないですかね、あれはね、稲坊が消防士さんの帽子かぶって、あの水の困難を持ってるらしいよ。うん、そんな可愛いのとかあるのでね、ね、皆さんの街のゆるキャラなんかもね、マンホールにもしかしたらなってたりするかもしれないので、結構可愛いのがあるので触ってみてくださいって言って、なかなか触られへんけど、
マンホール見に行くのはちょっとね。あってもいいんですけど、
はい、触れる機会があったら。
昔ね、稲川町といえば隣の川西市と伊丹市と宝塚市と合併しようかみたいな話があって、直前まで行きましたけど、結局独立の道を選んだんですね。
よかったね、稲坊のマンホールの蓋が残りました。
理由はね、人口増加です。結構人口が増えてきたんで、あのやっていけるっていうことで流れにしたそうですよ。今人口がね、はい、約3万人、2万9629人だそうで、まあまあの規模なんでしょうね、町としてはね。
まああのイノシシとお魚が売りなんだそうなので、あ、遠いとこやの人は遠いけどね、はい、マンホール触りに行ってください。
はい、 関川もね、お休みじゃない日だったらいいんですよね。僕、私ここ行ったことありますけど、お蕎麦めちゃめちゃ美味しいです。
地割り蕎麦、
地場の蕎麦でね、
はい、
蕎麦打ち体験もできますよという。
それも行こうと思ってたんだけどね、休みでした。
水曜日だけがお休みだそうです。
はい、
音楽行きましょうか。
はい
音楽はホワイトラブ、もう長いこと聞いてないんですけど、沖縄出身の4人組スピードの最大のヒット曲にして、第39回日本レコード大賞を受賞した1990年代後半を彩った冬のソングの名曲ですって書いてありました。どうぞ。
ではですね、今日のお役立ち情報なんですけど、先週ちょっと触れていた Google ホームですね。Google ホームについてご紹介したいと思いますよ。ちょっとじゃあね、Google ホームちゃんにね、自分で自己紹介してもらいましょうかね。
どうぞ。
ね、Google、自己紹介して。
私は Google アシスタントです。よろしくお願いします。
お利口でしょう。さっきまではね、いろいろ喋ってたんですけどね、こんなことができるよとかね、ちょっと緊張してるかもしれないよ。
これって武田さんが特訓したんですか？
特訓してないけど、日々毎日声をかけてます。山口さんの Google はお返事してくれないですか？
使い切れてないんですよね。うん、その Google ホームは物理的な形があるんですか？
これはね、先週の回で、園さんが紹介していた中のですね、Google ホームミニっていうやつですね。うん、大きさ的にはね、はい、ハンバーガーぐらい。形もハンバーガーぐらい。はい、
ビッグマックじゃなくて。
ビッグマックじゃなくて、まあ、フィッシュバーガーぐらい、もう普通のハンバーガーぐらいね。ハンバーガーぐらいの形も大きさもあれぐらいのものですね。
で、スピーカーがついてて、マイクもついてて、遠くからでも大丈夫なんですか？
う
ん、
そうそうそうそう、部屋のね、あの向こうの方におるこの子にね。ねえ、グーグル、今の時間は？
時刻は16時9分です。
というふうにね、答えてくれるというね、時間を聞いたりとかね、明日の天気を聞いてみたりとか、バスの時間を聞いてみたりとか、このあとね、バス何分に来るんだろうとかね、そういうことを聞いてみたりとかするときに使える、とってもとっても便利なもんですね。賢いことにね、もう今はね、夕方なのでね、答えてくれるかどうかわからないけれども、例えばこういうふうに、ねえ、Google、おはよう。
こんにちは、ブラインドサイクリングさん。現在の時刻は16時10分です。現在、枚方は気温9度、晴れです。今日は予想最高気温10度、最低気温5度で、晴れ時々曇りでしょう。では、どうぞ良い一日を。最新のニュースです。
っていう風にニュースが始まるんですね。こういう風に朝声かけるとね、今言いかけてるんだけど、ね、Google 止めて、はい、と言うと止まると。
素晴らしい。
でラジオの代わりにもなるし ね、 いいですね。音楽も聴けるしね。あの曲かけてって言ったらかけてくれるんですよね。
いや、今日欲しいなと思った方いると思うんですけども、何を買わなきゃいけないのか、準備しなきゃいけないのか教えてもらえます？
そのものですね。まずは、電気屋さんですね。電気屋さんとかに行って、うん、まあ、私と一緒の子って言ったら Google ホームになるんですけど、 Google ホームでも、その3おっしゃってた Amazon エコーでも何でもいいと思うんですけど、そういうものを買ってきて、まず一番必要なのはご自宅に Wi-Fi 環境があるかどうかですね。インターネットね、接続されているとかね。
誰かできるように Wi-Fi ってことですね、う
ん、はい。でそれがあれば、それと、この子をね、接続してもらうと。
あとは特に何もしなくていいんですね。
そうですね。もうネットで開いていろいろ調べ物とかもしてくれるし、ね、Google ホットケーキミックスのレシピ教えて。
チョップスティッククロニクルズでジャパニーズホットケーキミックスというレシピが見つかりました。こちらでよろしいですか？
うん、また後でね。でこのまま聞いていったら作り方を教えてくれたりとかね。あとは何でしょうかね。今日の、
すみません、うまく聞き取れませんでした。こちらのレシピでよろしいですか？
はい
はい。材料か手順、どちらから始めますか？
材料
は全部で3種類あります。次の材料を読み上げるか、または材料をスキップし作り方に進むこともできます。最初の材料は1カップ130Gオールパーパスフラーです。
はい。ねえ、Google、止めて。こういうふうにね、順番にね、材料とかね、じゃあ次の作り方はとか、順番にこう言っていくという感じですね。賢いね。
皆さん使ったらいいと思うんですけど、やっぱり一番の壁はインターネットかな。
インターネットがつながってるかどうかですよね、ご自宅ね。
うん、ご家族で若い人がいるともう大抵今はつながってる可能性が高いとは思うんですけど。
そうですね。引っ越したところにもともとついてるっていう場合もありますしね、最近は。
そうですね、うん、そうじゃなかったら NTT とかに電話して相談するんですかね。
そうですね。でもこれだけのために契約するのもどうかなっていう感じはするけども、もうご自宅ね、契約してたらもうあとはこれを買ってきて接続するだけで、もう音声時計もラジオも何でしょう、検索するものも全部手に入るという感じですよね。
そうですね。あと最近あの携帯電話の会社が、20GB まで3000いくらとか言い始めましたよね。
Wi-Fi ね。
だから電話の電波を使って、高速のデータ通信ができるタイプを契約すると電話もかけられるし、こういうのも使えると、うん、ルーターさえ買えばね。
そうですね。
ルーターは数千ですよね。
ルーターはまあもともとね、ついてるところもあるし、ご自分で用意する場合もあるし、
新規だったら、それから、スマホのを使ってルーターの代わりをさせるというのもありますよね。
あ、そうなんですね。
だから電話会社とかに相談してみたら、まあ何のことやらとおっしゃる方は、それでお話聞いて、料金が妥当だったら導入されたらいいと思いますね。
うん、そうですね。あとね、あの電気屋さんで売ってるものなので購入するときにね、ご相談されてもいいかと思いますよね。
そうですね。それもいいですね、うんうん、
はい、はい、
岡田さんはもっぱら何に使ってるんですか？
もっぱらね、 時計でしょ、あの時間を聞く、明日の天気を聞く、それから音楽を鳴らしてもらったりとか、わからない言葉を尋ねたり、電話番号も聞けますよね。
例えば、うん、今日スーパーに行こうと思うけどとか、コンビニ行こうと思うけど空いてるかしらとか、で電話かけてみようとかいうのも聞けるんですか。
そうですね、聞けますね。聞いてみましょうか。
聞いてみていただけます。
はい、どこのにしようかな。あ、そうだ、今日は宝塚のシステムギアビジョンさんが営業してるのかしら。電話かけてみようかな。ねえ、Google、宝塚市のシステムギアビジョンの電話番号は？
株、システムギアビジョンの番号はこちらです。0797-74-2206。
合ってますか？
合ってますね。素晴らしい。いや、もう。電話帳なんかいらないな、はい、こりゃ。
はい、
素晴らしいな。
そうですね、電話番号もね、わかるしね。
あと乗り換えとかで、あの、バスの時間とか、電車の時間とかも聞けるんですか？
そうですね。これね、今聞くとね、私の家が分かっちゃうから聞かないけれども、例えば何々。
駅を指定したらそこの駅の時間とか時刻とか言ってくれるんですか？
そうですね、どこそこ駅行きのバスの時間はって聞くと、何分後に家を出ると何分のバスに乗ってっていうふうに言いますね。
そう、いや、これは皆さん導入すべきじゃないかな。
便利なんですよね。やっぱし、聞くと答えてくれるっていうのも便利ですしね。で最近なんかやってるな、一人で喋ってるなと思ったら、何を喋るのかと思ったら、ねえ、Google、昔話読んで。
Google プレイブックスから講談社の月夜の毛玉を再生します。
昔話とかね、お子様のいらっしゃる方はいかがでしょうか。
うん、いいですね。コンピューターっぽくないのがいいですね。
うん。
難しい、
ね、
入力とかをしなくてもいいですもんね。
はいはい、あ、そうですね、大体皆さんね、入力でねちょっとくじけたりするんだけど、これはもう普通の言葉で聞けば答えてくれるっていうのが便利ですよね。はい、ということでね、すごく便利なので、またね、園さんの番組も聞いてほしいと思います。後でねご紹介しましょうね。はい、今日はとってもお利口なうちの子ちゃんを紹介しました。ねえ、 Google、 ありがとう。
こちらこそありがとうございます。
はい、ということです。
今日も、楽しいお話が聞けました。川口さん、お元気ですね。
元気です。
いろんなことやっておられましたね。
本当にね、幅広くいろいろやってるので、ね、また来てもらいたいなと思いますよ。
インラインスケートってあまり視覚障害者の方がやってるって知らなかったんですけど。
そうなのね。
これちょっと流行るかもしれませんね。
スケートでジャンプだって。
多分ね、声かけるというのは。
今度ね、また大阪に遊びに来てくれるのでね。
スケートの前を滑ってる人の音が聞こえるから、それについていけるんじゃないかな。
そうでしょうね。シャーシャーとかってね、音がするからね。今度一緒にね、遊ぼうって言ってるので。スケート靴買わなくちゃ私大変だ。
取材に行きましょうか。
はい。
それと、園さんが出演されてるラジオですけども、今見ましたら、はい、NHK ラジオ第2、視覚障害ナビラジオという番組で、28日日曜日の午後7時半から8時までの30分の番組だそうです。
そこでね、またね、スマートスピーカーのこともね、ご紹介されるの、されているので、また聞いてもらったらいいと思いますよ。はい、スマートホームのね、お話もされてるんじゃないかなと思います。
来週は、どんな方がゲストでしたっけ？
はい、来週もね、また元気いっぱいのね、おーちゃん。今、クラウドファンディングなんかでね、全盲ハッピーマンっていうことでね、ブイブイ言わせてるおーちゃんにまた来ていただきますよ。はい、どんな、ね、本を発行されるのかね、楽しみですね。
本を出されるんですね。
うん、そう、もう読ませてもらったんだけど感動したよっていう話をまた聞きたいと思います。はい、
はい、楽しみにしてます。じゃあ来週も お楽しみということで、今日はこれでいっぱいです、はい、
じゃあね、Google さよなら言って、さよなら、
また話しかけてくださいね、
はい、
レギュラーの座を奪わないでくださいね、さようなら
ライハイ遠くへ飛び出してしまうよ。